しもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
はい、69歳です。
69歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
主人は72歳です。
72歳。
でも8ヶ月前に亡くなりまして、
はい。
今は一人で住んでいます。
今はお一人ですか？
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
生前主人のことで、女遊びと酒癖の悪いのね、ちょっとずっと悩まされまして、
うん、
9年間介護したんですよね、
はい、
それで亡くなってから今まで主人に受けてきた自分の羞恥っていうんですか、
うん、
そういうようなものに対してこういろいろとこう思い出すんですよね、
うん、
それであのちょっと辛くて、
うん、
主人に対して苛立ちですかね、言ってもしょうがないんですけども、
言ってもしょうがないっていうのは自分一人でもう許せないという気持ちになっているのか、
はい、
それともそういう気持ちを聞いてくれる人が他にいるわけ？
娘が聞いてくれます。1週間か10日に一度来てくれて、
うん、
ちょっとこうまだ苦しいよっていうことを話すと時間も経つからっていうことでそろそろ忘れなさいって言われるんですけども、
忘れられないよね。
なかなか忘れられなくて、
うん、
結婚する前からちょっとあったんですけども。
結婚は何歳ぐらいの時ですか？
21ですね。
そのぐらいの時から、
はい、
お酒をよく飲んで、
その時はそんなに私の前ではすごくこう冷水するようなことはなかったんですよね、
うんうん、
それは結婚してからお付き合いだとか、
うん、
なんだかんだって言ってはすごいお酒を飲むようになって、
うん、
もう時間もすごく遅く帰るようになってきて、
うん、
だから結婚してからコロッと変わっちゃったっていうか、そういう感じなんですよね。
要するにご主人にとっては、
はい、
結婚というのは、
はい、
愛の実現ではなくて束縛だったんですよね、
はい、ああ。
だから
そうかもしれません、はい、
結婚は不愉快な話なんですよ、
はい、
結婚したっていう自分の立場が、
はい、
ご主人は全く理解をしようとしていなかったんじゃないのかな。
そういうところはあるかもしれませんね。だから外で会ったことは全て家へ帰ってきて話はするんですよね。
あ、なるほど、ね、
はい、好きな女の子ができたとか、
うん、
それで上司に叱られたとか、
うん、
そういうことを全て話します。
むしろ他の女性を好きになってこういうことをしたっていうことを、
はい、
あなたに言うことが嬉しいんだよね、この男性は。
私にやきもちを焼かせるためにやってるんじゃないなんていう方もいらっしゃるんですけども、
いや、焼く気持ちを焼かすためじゃなくて、むしろ喜んでもらいたいわけですよ。
ああ。
その女性との関係を。
じゃあ主人にとって私は何だったんでしょうかね。
2番目のお母さんですよ。
ああ、なるほどね。はい。
ところが、
ええ、
結婚してからあなたの言葉を使うとコロッと変わったっていうのは、
はい、
結婚したことで、
はい、
束縛になったんですよ。
あ、そうですね。自分は好きなことをしても私にはそういうとこがありますね。
だって、
はい、
好きなことなんか許せないですよ。自分はまだ赤ん坊ですから、はい、大人になった幼児ですよ。
ああ。
だからあなたがいれば苛立つよね。
そうですね。
だって自分の自由を束縛するんだもん。
そうです。だから何度も何度も離婚はお願いしたんですけども、
うん、
絶対離婚はしないということで、うんうん、じゃあお酒も女もやめてもらいたいと言ってもそれもやめれないということです。
それはその通りです。
はい、
離れるのは嫌なんですよ。
はい、
あなたに依存してるんだから。
あ、そういうところありますね。はい、
あなたに依存して、
はい、
あなたにいろんな要求があって、
はい、
でその要求っていうのも幼児の要求ですから、幼児が母親に要求するような要求をあなたにしてるわけですから、
はい、
その要求には応じられるはずがないわけですよ、あなたは。
そうです。はい、
そうすると憎しみが湧きますから頭にきますよ。
はい、
あなたのことは、
はい、
なんか外から見ると好き勝手なことをやってどうしようもない男性なんだけれども、
はい、
彼の心理からするとあなたは頭にくる女なんですよ。
あ、
それで21歳から69歳まで、
はい、
よく我慢したね。
まあ、私も合意に出ればそれでよかったんでしょうけども、
うん、
自分自身に対してもやっぱり経済的な不安もあったりとか、
うん、
子供を2人抱えているとか、
うん、
そういうことがあって出れなかったんですよね、うん、でもあの聞かなければいいんですけども、とにかく外であったことを全て私に喋るんですよね、
うん、
好きな彼女ができて上司に叱られたよとか、
うん、
お金で解決できる女性もいますよね、
うん、
そういうのも話しますし、
だから自分のご主人が外で浮気してきて浮気を賛美してたら、
はい、
あなたの方は、
はい、
まさに9年間介護して今も苦しいよって、これは相当長く苦しみます。
ああ、そうですか。皆さんはもう時間が来たら忘れるようなんてことをね、うん、言われるんですけども、
あの時間が来て忘れません。
あ、そうですか。
だってこれだけのことをされていて、
ええ、
忘れるほど人間は神様じゃないですから。
そうですよね、はい。
だからあなたの言う言葉は仕打ち、苛立ち、苦しいよって、そういうことです。
はい。
だけど幸いに、
はい、
この苦しいという気持ちをあなたのお嬢さんは聞いてくれてるってことなんですよ。
はい。
お嬢さんに聞いてもらった後気持ちが楽になるでしょ。
そうですね、気持ちがあの晴れ晴れとしますね。
ですから時間が来たらすぐには治りません。
あ、
記憶に焼き付いた憎しみですから、
はい、
でも娘さんが来て、
はい、
あなたがその度に心の中を打ち明ける、
はい、
本当の気持ちですから、これは、
はい、
本当の気持ちを言えるということは、
はい、
人間の健康にとってものすごいことなんですよ。
あ、
今コロナで免疫力免疫力って言ってますけれども、免疫力を高めることで絶対忘れちゃいけないのは、
はい、
心を打ち明ける人がいるかいないか。
あ、
心を打ち明ける人がいる人は免疫力の強い人です。
あ、そうですか。
あなたは自分でも呆れるほど悪口言いなさいよ。
あ、そうですか、はい。
それで娘がいないときは自分にも言いなさいよ。自分一人で
言ってますけどね。
あんたなんか大嫌いって書いて、
はい、
鏡に貼っときなさいよ。
あ、そうですか、
はい、うん、毎朝起きて、
はい、
顔を洗うときにあんたなんか大嫌いって言う、はい、
あ、
でそれ言うんだよ、
口に出してね、声に出してね。
そうそうそう、
はい、
でそういうことをしばらく続けないとダメだね。
ああ、そうですよね、
うん、うん。それで今日のあなたの相談というのは、
はい、
夫に対する仕打ち、苛立ち、苦しいよという、
はい
はい、8ヶ月も経ったけど忘れられないけれども、
はいはい、
どうしたらいいですかっていうこと。
そういうことですね。もういいわっていう風な感じになって許せるようになればいいなとかと思って。
あ、なりますよ、はい、大きな紙に書いて、
はい、
それであなたが大嫌いって言って、
はい、
足で踏んづけて
そうですか。
で燃やして、
はい、
私はあなたを嫌いになる権利がある、
はい、
何のやましさもなく、
はい、
これでもかこれでもかというここまで言うかっていうほど悪口を言い続けて、
はいは
い、いつか忘れられる時が来ます。
はい、うん、私でもあんまりやっぱり他人の方には主人の悪口を言わない方がいいでしょうかね。
あ、人には立派な顔するんですよ。
はい。
そして今度娘と二人になった、はい、自分一人になった時には、はいはい、コロッと変わった人間になる。
はい。
この二つの使い方。
はい。
これをきちんとできるようになった時に人間は大人になったっていうことなんです。
はい、あ、そうですか。はい。
それで今日はですね。
はい。
離婚のことについては大変詳しくて、はい、いろんな経験をお持ちのですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
お願いいたします。
はい、もう私が何か申し上げなくても大丈夫そうですね。
はい、いろいろとお話していただいて、なんかやっぱりちょっとスッとしたっていうか。
ですよね。
他人を頼っちゃいけないっていう、今までやっぱりこうどうしても人に聞いてもらいたくて言ってたんですけども、そういうことを言っても意味がないっていうことと、あとは娘に心を打ち明けて、主人が亡くなってから娘に全部話をしたんですけどね、今までのことを娘もあんまり知らなかったので、私も言わなかったんで、私の家族にも一切そういうことがあったよっていうことは言わなかったもんでね、だからもっと早くに言っとけばもっと違う形で解決できたんじゃないかなっていうようなこともまたちょっと後悔したりとか、そういうことをこう考えたりするので。
まあ、あなたがね、もう8ヶ月も経ったのに、はい、なかなか苦しい気持ちがなくなりませんっておっしゃったのは、
はい、
おそらくね、もう亡くなった方だからそういう恨み事を言っちゃいけないとかね、
はい、
恨んじゃいけないとかってこう思う気持ちが、ますますあなたをね、その恨む気持ちを強くしていたんじゃないのかなと思うんですよね。
はい、
加藤先生に言われたようにね、
はい、
気持ちに正直に、
はい、
もう許せないとかね、私は嫌だったと。はいいう、はい、もう嫌だった私っていうのをもうあなたが自分で認めてあげていいわけですから、
はい、
そう思ったらそんなにもうね、もうだんだん考えなくなりますよ。
はい、それは今も言っていただいたように紙に書いてちょっと実践してみようと思います。
そうですね。
はい、
まあもう私の方からね何も申し上げることはないんですけど、
はい、
やっぱりあなたがね悩んでいろいろね人に言われたりして、そういうことをもしかしたら聞かないといけないかななんて思っていますとね、
はい、
そういうあなたにこうつけ込んで思わぬことに巻き込まれたりとかね、
はい、
そういうことがいろんな親切風に近づいてくる人もいますので、
はい、
そういうことを防ぐためにもね、まあ、今日伺ったようにその正直に気持ちを解放して、
はいはい、
そしてやっぱりね娘さんですよね、
はい、
娘さんって本当にこういう時のために女の子産んでよかったなっていうことだと思います
ので、そうですね、皆さんから言われます。女の子産んでよかったねって。
そうですよね、
はいはい、
本当にね夫の悪口を言うために長女っているんだなって思いますから。
ありがとうございます。
はい、そういうふうに、はいはい、そうするともうだんだんそんなにね憎んでも仕方がないやって、はい、あんな人のことしょうがないやっていう気持ちになりますから、
はい、
それは許すってことじゃないですけど、あなたの気持ちが健康になっていくっていうことだと思います。のでは
い
はい、
わかりました。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、
ちょっと待ってくださいね。加藤先生入りますから。
すいません。
あのね、
はい、
打ち明けることの癒しの力っていうのは、
はい、
これはものすごい力なんです。
はい、
だいたい1960年頃から、
はい、
精神神経免疫学っていうのが
はい、
出てきて、
はい、
いろいろな膨大な量の研究があって、
はい、
打ち明けることがどのぐらいその人間にとって免疫力を高めて健康にいいかっていうことの証明はもうものすごくたくさんあるんです。
はいはい、
ですから本当の自分の心を打ち明ける人を持って、
はいはい、
打ち分けてこれから人生、はい、今までのものを全部取り返すような楽しい人生。
さっきおっしゃっていただいたように早速やってみます。
ね、はい、やってみてください。
はい、
はいはい、どうも失礼します。は
い、ありがとうございました。
打ち明けることの癒しの力、これは免疫力を強化します。